お疲れ様です。鶴田です。こちらのエピソードも前回に引き続き、2019年12月に収録したエピソードのため、時事ネタにタイムラグがありますが、お楽しみください。
デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
こんばんは。
こんばんは。
本日は第20回目です。めでたしめでたし。
来ましたね、20回。
来ました。
スタートしてから、どのくらい経ちましたかね。
4月に始めたから、
はい。
半年以上経ってるね。うん、8ヶ月。
8ヶ月ぐらい。
結構、あっという間だったね。
あっという間ですね。なんだかんだ、こう更新頻度を高めたいと言いつつも、この安定の2週間に1度ぐらいの収録で
1回の収録はすごい長いからね。
そうなんですよね、うん、ボリュームだから
細切れでできてる人ってすごいなって思う。
あ、でもやっぱりなんかこう月1とかで集まって何回分か撮ってる人多いじゃないですか、それをなんか4回ぐらいに20分ぐらいずつに分けて配信みたいな、
そういう感じでやってるよね。
そうですね。なんで多分なんだろう、その撮ってる時間とかその感覚とかはそんなに変わんないのかなとか思ったりしてるんですけど。
ああ、多分そうだよね。でも俺らの会話って途中で途切らせるの難しくない？めちゃくちゃ。
まあそうですね、確かに、
なんかここで区切りましょうっていうふうに言えるのがすごいなと思って。
確かになんかシンプルにこう知識を提供してるとかそういうわけじゃないですもんね。そうなんですよね。そうそう、
一問一答みたいな感じじゃないからさ。
あ、でもそういう意味だと今回のそのあのマテリアルデザインとかは割とこう、なんていうんですかね、リストに沿ってというか順序立てて話しやすい項目ではありますよね。
そうだね。まあでもこれがセクションごとに回が分かれてると聞いてる人からすると結構めんどくさいよね。
そうですね。かつ長いですからね、我々の
長い、めちゃ長い。
20分の分割じゃなくて1時間の分割ですからね。
そうだね。大丈夫ですか、皆さん、ちゃんと聞けてます？
そうですね、本当に、なんかご意見あったらぜひツイッターの方にメッセージでもお寄せいただければと。
そうですね、
思いますので、
はい、ツイッターフォローしてください。
今18人まで増えました。
マジで？
はい、
そう
本当です。
どっからか増えてくるんだね。まあ、
そうですね、ちょっとずつ。あ、でもあのこの間とかもいまだにこう大学にちょっと後輩に会いに行くとか、プチワークショップやったりしに行ったりしてるんですけど、まあそのタイミングでなんかよかったら聞いてみてねみたいな話して、あの学生くんが多分フォローしてくれてるのかちょっと分かんないですけど、聞いてくれてたりするのが、はい、増えてると思います。
ありがたいですね。
はい。
じゃあ、
はい、
そうですね。
じゃあ、そろそろ本題に入りましょうか。
次回の続きのマテリアルデザインについて、後編ですね。
はい。
前回、確かレイアウトのセクションまでカバーできたと思うので、
はい。
今日はその次のナビゲーションのところから始めたいと思います。
はい。
ナビゲーションには3つ、種類があるっていうふうに言ってまして、あ、ちなみにこのナビゲーションって何だっていう話に結構紐づいてくるんですけど、ここで言うナビゲーションっていうのは、みんなが想像するような、なんかヘッダーにあるナビゲーションとかっていうものに限定せずに、画面遷移するものがほとんどナビゲーションっていうふうに定義されてますね。
はい。
なので、ナビゲーションの3種類として、横方向、前方向、後ろ方向っていうのがあります。
はい。
で、横方向っていうのが、例えば、カテゴリーをまたいで移動するときとか、まあこれがまさにヘッダーのナビゲーションみたいな感じですね。
はい。
同じ階層の別のアイテムに移動するとかっていうのが横移動。で、前移動っていうのが何かの要素の詳細に入るみたいなとか、もしくは手順がある中でステップ1からステップ2に進むっていうようなものが前移動。で、後ろ移動っていうのがそれの逆で、ステップ2からステップ1に戻るとか、もしくは詳細から一覧に戻るとかっていうような感じの、まあ上移動っていうふうにも言うんですけど、それが後ろ移動ですね。
はい。
はい。その3種類にまず分類されてます。で、 じゃあその最初に言った横移動についての解説からいきたいんですけど、さらに詳しく横移動の場合どういうコンポーネントを使うべきなのかっていうところですね、
うん、うんうん。
でこれには3つ選択肢があって、ナビゲーションドロワーとボトムナビゲーションバーとタブ、3選択肢があります。
はい。
でそれぞれに対してどういう時にどれを選ぶのかっていうのが書かれていて、ナビゲーションドロワー、これはですね、画面の左側に出てくるサイドバーみたいなやつですね、まあ、このマテリアルのデザインのサイトでも使われているこのドロワーですかね、
うんうんうん。
でこれに対しては最上位の階層のメニューに対して使う、でその目的地の数が5つ以上の時に適切ですっていうふうに書いてあって、対応デバイスはモバイル、タブレット、デスクトップ全部 OK です。次のやつ、ボトムナビゲーションバーっていうのが同じくトップレベルの階層の目的地に対して、これは、はい、適切な目的地指数っていうのが2から5まで、まあこれボトムナビゲーションバーっていうのは、うんうん、すみませんちょっと説明遅くなっちゃいましたけど、アプリとかでほぼ必ずある一番下にあるアイコンとなんかラベルがある5つとか並んでたりするやつですね、
うん
うん。でこれただマックス5つまでしかアイコンとか設定できないので、うんうん、ここの個数が制限されているという感じです、
うんうん。
これ以上ある場合はナビゲーションドロワーを使うっていうふうに書かれてますね、はい。であとこのボトムナビゲーションバーに関してはモバイルのみ対応なので、はい、デスクトップとかタブレットでは使用しないです、
うんうん。
で最後の選択肢がタブなんですけど、タブはどこの階層の情報でもよくって、目的地の個数は2個以上であれば OK。で、対応デバイスはモバイル、タブレット、デスクトップ全部ですね。まあ、タブはもうめちゃくちゃ多くなると横スクロールが可能になるっていう感じで使えますね。
はい。
それで、横方向の移動に関してはそんなもんですね。で次、はい、前移動のナビゲーションについてなんですけど、これも3種類あるのかな。どういうパターンがあるかっていうと、親要素から子要素への下向き移動 と、チェックアウトのフローとか あの一連の流れの中で前に進むっていうもの、
はい、
あとは検索とかで別画面へ直接移動するっていうのも前移動の中に含まれてます。
うん。
で前向き移動に使えるコンポーネントとしてはカード、リスト、イメージリストとボタン、検索窓、あとコンテンツ内のリンク、テキストリンクみたいなやつですねっていうのがあります。
うん。あ、これは一番、まあ、理解はしやすいですよね。
そうですね。まあそれ以上の説明も特にないので、
うん、いわゆる画面遷移というか、
うん、画面遷移、普通の画面遷移、
はい、普通の画面遷移ですよね、うん。
ボタンでもいけるし、カードをそのままクリックして、あ、タップしても移動できるし、
うん、
テキストリンクみたいなものでもいいし、
うん、
っていう状態ですね。はい。
はい。はい。
で、最後後ろ向き移動、これは、まあ、ケースとしては時系列順に戻るか上の階層に戻るかっていうものですね、
うんうん。
で時系列順に戻る機能っていうのは基本的に OS とかプラットフォーム上に備わってるらしいですね、
うんうん。
で Android の場合は特に
下にある戻るボタンとかですね。
そうですね。
はい、
はい、で上の階層に戻るっていう上向き移動、まあ、後ろ向き移動に関しては、アップバー、アップバーってアプリの上のとこにあるバーですね、
うんうん、
上に設置する横長のバーの左端にあるアローがその役割を果たしています。あ、Android のアプリとウェブアプリ全てにおいてチャイルド画面では必ずこれを設置する必要があるっていうふうに書いてますね、
うん。
で iOS では iOS ナビゲーション版のバックボタンを使うっていう感じです、
はい
はい、あと考慮すべき点としては画面を戻った時に時系列順に戻った時にその前のスクロールポジションも保持するべきかどうかっていうのを検討するべきっていうのと、前の画面の情報がなんか訳あって表示できない場合に、それを伝えるメッセージを表示する、例えばプライバシーのためにフォーム要素がクリアされた時とかですね。
うーん、ありますね、よく
ありますね、
はい。
でもう一個が、直接チャイルド要素に移動させた場合、例えば検索とかで検索結果から詳細画面に飛んだ時、うんうんうん、その画面の親画面との関係性を明示すべき、まあ、これはなんかパンクズ的な役割ですかね、
うん
う
んうん、はい、
うんうんうん、それを入れるべきかどうかっていうのをちょっと考慮すべきって感じですね、うんうん。で、このページは以上ですね。で次、
はい、
ナビゲーションの中のナビゲーショントランジッションズっていうところに行きます、はい。これは アニメーションみたいな話なんですけど、画面遷移をするときにアニメーションをつけることで画面間の関係性をより明確に表すことができますっていう話をしています。はい、例えば親子関係のものはチャイルド要素をタップしたときにそれが拡大する形で表示されるとこの要素の詳細なんだなっていうのが伝わるとか、あとは並列関係のものはそういうアニメーションをせずにパッて消えてパッて表示するみたいな、ここは関係してないんだみたいなのが分かるようにするっていうのを説明しています。はいはい、ここでは。で次ですね、サーチのページに移ります。これは検索窓についての説明なんですけど、検索を使うとアプリ全体の中から素早く特定のコンテンツへ移動させることができるので便利ですよっていう話と、はい、2つ可能性があって、常に表示されるサーチバーと拡張可能なサーチバーの2パターンがありますっていうことで、アプリの主目的が検索である場合、常に検索バーを、上部に表示しておく。
はい。
で、アプリの主目的が検索じゃない場合には、なんか虫眼鏡のアイコンが右端にある状態で、格納している感じですね。で、それを押すと、入力ができる状態になって、他の常に表示されているサーチバーとほぼ同じ挙動になるっていう感じです。
はい。
で、検索に文字入れると、入れるごとにサジェストのキーワードとか、入れる前から検索履歴とかがそこに表示されるっていう状態ですね。フォーカスを当てると検索履歴とかが表示されて、文字を入れるごとにサジェストも表示される。そういう仕様になっています。ナビゲーションについては以上ですね。結構いいペースじゃないですか今日は。
そうですね。まあ、ナビゲーションはすごく、はい、イメージしやすいですしね。
確かに、うん、そうですね。ここは分かりやすいと思います。
はい、
次カラーですね。
はい、
カラーセクション入ります。でカラーの中のザ・カラーシステム、ここではですねマテリアルデザインのカラーシステムについて解説されてるんですけど、マテリアルデザインの中にはそのまま使用できるベースラインテーマが用意されていて、そこにはプライマリーカラー、セカンダリーカラー、それらの濃淡を調整したもの、さらに背景色、サーフェス色、エラー、文字、アイコン用の色も含まれています。
はい、
っていうふうに書かれていて、さっき書いてある通りもうセットができてるんですよ、カラーパレットが。でそれを色を差し替えることによって直接いろんなコンポーネントにそれが反映されるみたいな感じの仕組みになっているので、
はい、
そのまま使えるんだったらそのまま使っちゃってくださいみたいな感じですね。で、最初に言ったプライマリーカラーとセカンダリーカラーについてなんですけど、どういうものかっていう説明に入ります。そうね、プライマリーカラーっていうのは最も頻繁に使われる色ですね。でこれに対して濃淡を調整したバリアントと呼ばれるカラーパレットが自動で生成されるようになってます。
はい、
でこのバリアントを使用してよりなんかこう繊細な色分けで要素間の区別をしたりっていうことができるようになっています。
はい、
セカンダリーカラーはアクセントカラーですね。セカンダリーカラーの使用自体は任意なんで、まあ、使わなくてもいいんですけど、プライマリーカラーのみで完結できない場合とか、もう少しちょっとアクセントが必要だなって思う場合にセカンダリーカラーを使って、例えばフローティングアクションボタンとかスライダーやスイッチなどの選択コントロールとか、あとは選択したテキストの強調表現に使用されたり、あとプログレスバーに表示されたり、あとはリンクと見出しとかに表示されたりもします。はい、で、次サーフェス、あと背景とエラーのカラーについてなんですけど、これらの色についてはどんなブランドでも、基本的に一緒の色を使うはずですっていうふうに書いていて、サーフェスは基本白で、背景も白だっけな、背景も白。
背景も白ですね。はい。
で、エラーカラーがちょっと濃いめの赤色ですね。
はい。
で次、タイポグラフィーとアイコンのカラーですけど、これに関してここに書かれているのは、オンカラーっていうのがあって、
はい。
これは文字が白い背景の上に乗るときは、基本黒だったりするんですけど、文字がプライマリーカラーとかセカンダリーカラーの上に乗るときってあると思うんですけど、そういうときの、色がオンなんちゃらとかオンプライマリー、オンセカンダリー、オンバックグラウンド、オンサーフェスって感じでそれぞれ定義がされているっていう話ですね。
はい。
で次アクセシブルなカラーっていうところなんですけど、さっきのオンカラーとか背景色と文字色のコントラストがアクセシビリティ的に満たしている、アクセシビリティのガイドラインに満たしている、これ日本語正しい？
はい、アクセシブルであるってことですね。
そう、アクセシブルである、はい、状態にしましょう。でそれをチェックできるツールもあるので、それでちゃんと確認しましょうっていう話です。
はい、
はい、 で、次が代替色です。あ、オルタナティブカラーズってこの書いてあるんですけど、これはですね、さっきのプライマリーとセカンダリー以外に代替色として設定できる色っていうのがあって、例えば明るいモードとダークモードが分かれてる状態のアプリだったり、あとはセクションごとに色をがっつり変えるテーマが異なるアプリ、あとは製品シリーズの一部として存在するアプリですね。例えばなんだろうね、あ、ここで使われてるアオールっていうマテリアルスタディーズの中に入ってるアオールっていうアプリ、あの架空のアプリだと、はいはい、なんだろう、セクションごとにカテゴリーごとに背景が黄色だったり青だったりっていう風に分かれてたりするんですよね。まあ、そういう使い方をするにはこのオルタナティブカラーズっていう概念を適用しましょうっていう話ですね、はい、あと色を最後色を選ぶためのツールっていうところで、マテリアルデザインが提供しているカラーツールっていうのがありまして、ここでこれちょっとサイトで見てもらうのが一番早いと思うんですけど、あのプライマリーカラーとセカンダリーカラーをフォトショップみたいな感じで色を選べるんですよね。で、そうすると自動的にその濃淡をずらっと並べたものが表示されて、まあそれをそのまま使ってもいいですし、ちょっと調整してもいいのかなっていう、ガイドライン的に使えばいいっていう話だと思います。実際使ってみると、なんかこれ一見すごそうに見えるんですけど、若干使いづらい感じかなっていうふうに個人的には思ってます。はい、なんかあんまり理想のパレットにならないなっていう。ただ素晴らしい点としては、濃淡に対して名前がついてるんですよね、数字で。900から始まって、900、800、700っていう感じでどんどんどんどん薄くなっていって、最終的に150みたいな感じになって、そこの数値が分かりやすくて、例えばプライマリーに対してすごい薄めの色を選んだとしたら、それが中央に設定されるんじゃなくて、ちゃんとそれがこれ200のレベルだねっていう感じで表示されたりするんですよ。っていうのがなんか賢くていいなっていう気がします。
まあ、いじってる分には結構楽しい。
楽しいですね。
っていう感じですね。
実際でもこれを使ってアプリ作ろうとすると結構思った感じになんないなっていう感じが個人的にはしてて、
なるほど、
ちょっと、はい、よりうまい使い方をご存知の方は教えていただきたいですね。
このマテリアルデザインページの今のここのツールよりさらに右下に、
うん、
ビューインカラーツールっていうところがあって、そこからやるとよりもっと詳細に見れるっていう感じですよね。
あ、そうですね、そうですね。
そうなのでぜひ興味ある方はというか、まあ、興味ない方も一度いじってみると、
そうですね、そっちの方に行くとアクセシビリティのチェックとかもできるようになってるんですよね。
そうですね、うん、このアクセシビリティのチェックをするとき、
はい、
としても結構便利ですよね、シンプル。
そうですね。で、次アプラインカラーと UI、はい、UI に適用する色、
はい、
これはですね、マテリアルで用意されている主要パーツにどのように色がつくのかの説明がされてますね。
はい。
で、アップバーだったり、例えばボタンだったりフローティングアクションボタンだったりがここでカバーされてて、これをガイドラインとしつつ、まあ、都合の良いようにカスタマイズすればいいんじゃないかなっていうふうに思います。
はい。
でですね、例えばアップバーとかはプライマリー色になってますみたいな感じですね。
はい。
これはまあ見ていただければいいかなって思うんですけど、この辺ざーっとスキップしまして、
はい。
最後の方のテキストにつける色までちょっと飛ばしちゃっていいですか？
はい。
テキストに色をつけていい時と良くない時が紹介されてます。
はい。
見出しとかタブとかリンクは OK、本文は NG ってことですね。
はい。
アイコンにつける色は背景色との相性を考慮してつけましょうっていう話がされてます。ざっくりまとめるとその感じです。
はい。
次いっていいですか？カラーユーセージ。
はい。
色の使用ですね。まあ、どういう理由で色を使っていいのか、どういう用途で色が使われているのかみたいな話ですね。はい、まず一つは優先度を明示するため。例えば重要なイベントに注意を向けるには要素間の色のコントラストを強くしますとか、はい、色と形状が同時に変わるようなインタラクションは視覚的に印象が強くなるのでアテンション度が高まります、あとは UI に使用する色を制限することでテキストや画像などのコンテンツに目が行くようになります、写真とテキストを目立たせるためにはグレースケールパレットが最適ですっていうようなことが書かれています。で、次の色の使用用途としては、ブランド表現ですね。
はい。
まあ、ブランドカラーをアプリに大胆に取り入れることで、例えばエネルギッシュさとかを伝えることができます。その際にコンテンツの読みやすさを維持しながら色付けをしていく必要があります。大胆に色を使っていい場所としては、ローンチ画面とか、オンボーディング画面、
はい、
あとは機能紹介時とかですね。
はい。
逆に大胆じゃなくて、ブランドカラーを些細なところで入れるところで、
はい、
洗練された感じを伝えたり、コンテンツを最重視しつつブランドを表現することができます、
うんうんうんうん、
っていう感じで、はい、その際の注意点としてはインタラクティブな箇所やステートがちゃんと分かりやすいようにすべきっていうところですね、
はい、
まあ、全部グレースケールだとなんかオンなのかオフなのか分かんないようになっちゃうと不便なのでっていう話ですね、
はいはい、
うんうん、些細な色の入れ方としてはどういうところに色を入れていいのかっていうと、例えばグラフの色とか本当小さい要素の色とか、プレイスホルダーの UI、これ何のことか分かるかな、うん、写真がバーって並ぶ画面とかでロードする直前 の、 そのロード中の時の枠の色ですねの話をしてます、
はい、
うん、あとはプログレスバーの、まあ、ミューンって伸びていくやつとか、
うん、
あとはステート表示ですね、リストの中の選択中の行とか、はい、そういうところで、些細な感じでブランドカラーを使用することができます。で次の色の使用用途はこれは意味を持たせるためですね。例えば、うん、天気予報のアプリでオレンジ色が晴れで青が雨、グレーが曇りだったりっていう意味を持たせたりとか、うん、あとは地図のナビゲーションの画面とかで、
はい、
渋滞している道を 赤く表示して空いている道を緑で表示したりっていうことができますね、
うんうん、
でそれらの色は、まあ、文脈が変わっても一貫性を持って使われるように気をつけましょうっていうふうに書いてます。
はい、
うん、あともう一個合わせて注意しておきたいのが、あの地域とか文化によって色が持っている意味っていうのが変わってくるので、そこだけ気をつけておいた方が良さそうです、
はい、
例えば赤色に対して警告色って認識する国もあればそうじゃない国もあるっていうことですね。あとちょっと補足として、赤がブランドカラーの場合、
はい、
エラーとかぶっちゃうので、その場合はエラーはオレンジ色とか、はい、別の色を使いましょうっていうふうに書いてます、
はい、確かに
これうちはできてないですね
確かにうちどうなんだろう、はい、うちも割とまあ赤じゃないですけど、
はい、
それに近い色が基色なのでどうなんだろうって今思いました
なるほど、そうですね、
はい、
まあでもあのマテリアルデザインってプライマリーカラー、マテリアルデザインでいうとこのプライマリーカラーほど使ってないんで、ブランドカラーを、
うんうんうんうん、
結構些細な感じで入れてる感じなんで、まあ、
うん、
なんとか成立してるかなっていうふうには思いますね、うん、まあ、多分ここで言うと
共存して同じ意味にならないってこと
ですね。あ、そうそうそう、多分プライマリーカラー白になってると思いますね、
うんうんうん、
でアクセントカラーがそのブランドカラーである赤とかになってるようなイメージに近いかなと思います、
うんうん、
はい、ちょっとこれはあの僕が携わってる一部サービスのお話ですが、
はい、
でちょっと続きいきますね。で最後、
はい、
色の使う用途としては、
はい、
ステート表現っていうのがありますね、
はい、
ステート表現っていうのは状態のことなんですけど、例えばボタンが有効か無効かのとか、はい、様相またはコンポーネントの現在の状態ですね、
うん
うんうん、あとはアプリコンポーネントまたは様相の状態の変化に対して色で状態を伝えることができます、
はい、
なんであれですね、タップした時の色とかホバーした時の色とかっていう話です、
はい、
うんうんうん、このページは以上ですね、
はい、
はい、次テキストレジビリティ、
はい、
日本語だとテキストの読みやすさになりますね。これはもう結構何回も出てきますけど、アクセシビリティに対応しましょうっていう話です、
はい、
WCAG のスタンダードに沿って可読性を保ちましょう。でまあ注意点としてはフォーム要素のプレイスホルダーって結構まあ薄い色が選ばれがちですけど、そこも、はい、ちゃんと対象になりますよっていうのとかですね、あとなぜここに書いてるかわかんないですけど、文字を選択することできるじゃないですか、あのスマホだと長押しして、
はいはい、
ドラッグする感じで選択したり、
はい、
まあ、マウスだとクリックしてドラッグして文字を選択するってことができるんですけど、そこの背景みたいな、その文字をハイライトしたところの色、そこにブランドカラーを取り入れてもいいですよっていうふうに書いてますね。
うーん、はい、はい、なるほど、確かにあんまり意識したことなかったですねこれ。
そうっすね、僕もここいじったことはないっすね、はい、じゃあ次ダークシーム、はい、ダークモードの話ですね、色の最終章、
はい、
ですね、これダークモードの回結構カバーしてるんで、まあ、めちゃくちゃ長いページなんですけど、
はい、
サクサクっていくと、まず真っ黒じゃなくて基本暗いグレーを使いましょうっていう話ですね、
はい、
あ、ただ一部デバイスとか、まあ、ウォッチみたいなやつには真っ黒を使ってもいいですよみたいな話があったような気がします。普通のライトモードとダークモードがあったときに、ライトモードで使っているプライマリーカラーとかセカンダリーカラーを、サイドを薄めて、ここでは使用してくださいっていう感じで。まあ理由としては、高いサイドのまま使っちゃうと、ハレーションが黒とぶつかって起きちゃうので、 サイドを薄めることで可読性も上がるし色がぶつからないので見た目的に綺麗になりますっていう理由です。で、サーフェスカラーに関してはもともとライトモードとかだと何の変化もないんですけど、影でエレベーションが表現されるところをダークモードだと白をうっすらオーバーレイして位置が上昇するほどその白の不透明度が上がって少しこのサーフェスの色自体が薄くなるっていう形にしてくださいっていう話ですね。
なんか上に光源があって、
はい、
その上位になればなるほど明るくて遠ざかれば遠ざかるほど暗いよみたいなニュアンスですよね。
そうですね、
はい。
あ、でこの概念はプライマリーカラーとセカンダリーカラーによって塗られているサーフェスに対しては適用しませんっていう話がありました。でまたしつこいですけどダークモードでもちゃんとアクセシビリティは担保しましょうっていうふうに書いてます、
うん、
はい、以上ですね。ここで伝えておくべきことは、
はい、
次がタイポグラフィーセクションいきます。
はい、
ここではマテリアルデザインのタイプシステムっていうところの話になるんですが、タイプスケールって書いてあるんですけど、マテリアルデザインでは13段階の文字サイズとウェイトのタイプスケールが設定されています。
はい、
13段階ですね。でこの中に、H1 から H6 まであって、あとサブタイトルっていうのが1と2ってあって、ボディテキストが1と2あって、あとボタン用のテキスト、うん、キャプション用のテキスト、オーバーライン用のテキストっていうのがそれぞれ1個ずつ設定されてます。で、これをベースにいろんなとこに配置していくっていうイメージですね、
うんうんうん、
で若干個人的に気になったのがウェブ出身とかウェブで結構この辺のマークアップとかを意識してきた自分としては、あんまりこの H1 から H6 の流れっていうのが絶対ではないんですよね。なんかウェブの時って必ず H6 の前に H1 がないとダメみたいな感じの思想があったと思うんですけど、あ、え、ごめんなさい、はい、H6 の前には H5 があって、 H5 の前には H4 があってって感じで、
はいはいはい、
最終的には H1 が上にないといけないみたいな、
はい、
なんですけどアプリで言うとアップバーとかに普通に H6 があったりするんですよね、はい、
うんうんうん、
てかアップバーにあるやつあれ H6 なんですよね、ヘッダーの中で一番ちっちゃいやつって感じなんで、なんかそのデブのマークアップとはちょっと違うのかなって感じはしてます、考え方が。
確かにそうですね、うん、まあそれもなんて言いますかね、こうデバイスに収まる、まあ、アプリだからこその構造だからってことですよね。デブだとまあスクロール前提になったりとか。
そうですね、あ、それもあるかもしれないですね。多分これどっちかというと H1 から H6 っていうのは読み物コンテンツの中の話に限定してるような気がしますね。
あ、なるほど、
うん、
はい、
でデスクトップとかでもこの、
うん、そういうことか、はい、
うん、アップバーみたいなのを使ったりすると、うんうん、そこに H6 が入ってたりするんじゃないかなと思います、
うんうん、確かにそうです、
はい。でですね、ここでさらに説明しておかないといけないのが、あ、エクスプレッシブフォントについてちょっと触れられてるんですけど、エクスプレッシブフォントって何かっていうと、 Google フォントいろんなフォントがあると思うんですけど、なんですかね、ディスプレイフォントとかっても言うと思うんですけど、なんかなんだろうな、表現力豊かなフォントのことですね。なんか普通のサンセリフとかセリフ体とかじゃなくて、なんか手書き風になってたり、
はい、
すごいこう特徴の強いフォント、
うん、
飾り付けが強いフォント、そういうものを使ってもいいんですけど、使うところは限られていて、はい、まあ結論で言うと大きいところだけ使いましょうっていう話ですね。 H1 とか H2 とか、はい、そういうところだけで使って、それ以降、あ、 H3 まで大きいかな、H6 とかその辺に行くと、もうカスタムフォントは使っていいんですけど、ちょっと特徴強すぎるものは避けましょうっていうことが書いてます。
安いゴシックとか、
そうですね、
にしましょうって感じですよね。
はい、はい、そうです、そうです。このページは以上ですね。次が、アンダースタンディングタイポグラフィー。日本語だと、なんだこれ。日本語だと。
まあ、シンプルにタイポグラフィーを
理解する。
理解する。
ほうほうほう。これはですね、あんま見なくていいんですけど、唯一見ておかないといけないのが、マテリアルデザインでは、ベースラインを基軸に高さを調整してます。あ、高さっていうか、位置ですね。位置を調整してます。
はいはい、
整列してますですね、はい、で。ベースラインって何のことかっていうと、これタイポグラフィー用語なんですけど、例えばアルファベットで Y とか P とかって、あ、小文字の話ですね、小文字の Y とか P って下に突起してる部分があると思うんですけど、はい、そこはベースラインじゃなくて、そこディセンダーっていう部分なんですけど、うん、A、 大文字の A は、その上にも下にも突起してるものがなくて、その A の地面、うん、A の一番下の整列してるところがベースライン ですね。
はい。
はい、この線を基軸にグリッドに沿って配置してます。
うん、
配置しますっていうことが書かれてます。で、そのグリッドは、あの 4DP、4DIP のグリッドです。
なるほど。
はい。ここは以上ですね。あ、それ以外にも、なんかいろいろめっちゃ書いてあるんですけど、はい、あの、本当そのタイポグラフィーの他のキャップハイトとか、エクサイトとか、はい、それ以外にも、フォントの種類として、セリフフォント、サンセリフ、モノスペース、手書き、ディスプレイフォントについてとか、あとは読みやすさについて、行間、行の長さ、文字間、段落間隔、左ぞろえ、右ぞろえ、中央ぞろえについてとかって書いてあるんですけど、デザイナーじゃない方は見ていただけるといいかなと思いますが、デザイナーの方は、おそらくだいぶ初期の本にこの辺は学習しているんじゃないかなというふうに思っています。どうですかね。
これはもはや学生向けの教科書的な感じですよね。
そうですね。もう完全に教科書ですね。
うん、
ここで書く必要があったのかっていうのが若干。
そうですね。もはや。
気になりますが。はい、
超教科書。こうタイポグラフィー、まあ色とかもそうでしたけど、タイポグラフィーは特にシンプルに教科書なので。
うん、そうですね。
まああの、学生の方とかちょっとフォントとかタイポ周りあんまり得意じゃないなっていう人が見ていただくと、まあ、再確認できたりしてめちゃめちゃ勉強になるというかアカデミックな感じのこと書いてあります。
そうだね、そうだね。
はい、
確かにな。これこの辺ってもしかして僕らにとってはもう当たり前すぎることなんですけど、割とそうじゃない方も全然このマテリアルデザインのガイドライン読むことになることを考えるとあるべきコンテンツですね。
うん、はい、うん、確かにそうです、
ね、変にみんな右揃えの文字でデザインしてくると大変ですもんね。
うん、そうですね、
はい、何でもかんでもセンター揃えだったりすると結構大変だし。
確かに、ね、まああのなんか行間とかも割とこう感覚でデザインされてる方も中にはいる気がするので、
うんうん、あ確かにね、
なんかそういう人もあ一旦スタンダードルールってこう考えるといいんだとかこのくらいなんだみたいなものを再確認する上でも、まあ、割と便利なまとめかなと思いますけど。
そうですね。ちなみに行間としてデフォルトだとタイプサイズが14に対してラインハイトは20ですね、
うん、
20に対しては28っていう感じで設定されています 、
うんうんう
ん、はい、じゃあ次ですね。ああ、そうですね。最後ちょっと言っとかないといけないことありました。システムフォントについて下の方に書いてありまして、はい、ネイティブシステムの書体は大きなテキストブロックと、14未満のテキストに使用する必要があります。Android の場合はロボットですね。iOS の場合はサンフランシスコフォントになります。
はい。
で、次のページ、ランゲージサポート。
はい。
これは言語サポートですね。
はい。
まあ、他の言語に対応する場合の注意点みたいなのが書いてあって、その中には日本語についてとか、日本語の文字はだいたいモノスペースで縦書きもありますよみたいな話とかがありますが、まあ、これは必要な時に読んでいただければいいと思います。
はい。はい、
次サウンドいきますか。サウンド、
はい、
サウンド面白かったですね僕。
本当ですか。
はい、
確かになかなかサウンドについて書いてあるやつないですもんね。
そうですね、これはめちゃくちゃ楽しかった、はい、見ながら。ですね、サウンドの原則として3つ定義されていて、有益であること、正直であること、安心感のあることみたいな感じで、ちょっとこの和訳でいいのかなって心配ですが、有益なっていうのは大事じゃないところででかい音は使うなっていう話ですね。
はい。
で、正直なっていうところは、あのブランドパーソナリティに合う音を使いましょうっていうの。
うん、
あと、安心感のあるっていうのは、まあ、落ち着かない音は使わないでくださいみたいな感じで、なんか、
うん、
やたら緊迫感のある音とかをサウンドエフェクトとかにしない方がいいっていう話ですね。うん、はい。で、音の種類が3つあって、はい、サウンドエフェクト、音楽、ナレーション。
はい。
音声ナレーションですね。っていう3つがありますね。はい、で、それぞれ使うべき用途としては、はい、サウンドエフェクトに関しては、UI 要素を特定のサウンドに関連づけるっていうのと、感情や性格を表現するため、あとは、相互作用を特定のサウンドに関連づけることにより、階層構造を伝えるため、あと感覚フィードバックを提供するため、っていう感じで、ちょっとなんか言葉にすると難しいかもしれないですけど、まあ簡単に言うとあれですね。UI で何かしらアクションをしたときに、チャリーンとか、ピコッとか、シュワッとかなったりする感じですね。
はい。
うんうん、はい、
これって音をリスナーに提供できないんですかね、
はい、あ、できるかな。同時にはできないかもしれない。
そう、同時にできないかもしれないですよね。
後で。
我々には聞こえるんですけど。
後で付け加えるぐらいしかない、できないかもしれない。
ああ、じゃあ、やめときましょう。はい。そうですね。なんか、一個一個、ちゃんと聞けるようになっているので。
そうですね。で、あ、じゃあ次いっちゃいますか。
はい、いっちゃいましょう。
はい、次、音楽がですね、音楽の使用用途としては、感情的に共鳴するコンテキストがあるとき、あとは、広告の BGM とか、
はい、
あと、喜びの瞬間を提供するとか、
はい、
あと、なんか物語を伝えるときとか、いうときに、はい、BGM を使います。普通になんかピアノの音とか音楽がしばらく流れる感じですね。
はい、
長い音が。
はい。
で最後、ボイス、音声ナレーションは、複雑な情報を伝えるとき、会話と対話を提供するとき、あとトーンと個性を高めるとき、
はい、
っていう感じで、まあこれは Siri みたいな感じで喋るやつですね。ハローみたいな。
あ、ちょっとスマホのやつなら流せるかもしれないんで試してみていいですか。
どうぞ。はい。Hi. How can I help today? あ、いいっすね。聞こえました。How can I help
today? やばい、止まりられなくなっちゃった。はい。そうそう、これがいわゆる音声 UI ですね。はい。
そうですね、じゃあちょっと次いっちゃっていいですか。多分次もまたどんどん音で出てくると思うんで、
はい、いっちゃいましょう。ちょっと印象的なやつだけ紹介しましょうか。
そうですね。次のページ、UI に音を適用するっていうページで、まあ、どういうところでどういう音を使うかみたいな話だと思うんですけど、まず最初に出てくるのがフィードバックとしての音ですね、はい、これに関してなんか種類2個ぐらいありますって言って、スキューモーフィックな音と抽象的な音、これ流してもらった方がいいかもしれないですね。聞こえるかな。ただこれ鍵をロックするっていう UI なんですけど、はい、それに対してスキューモーフィックな音はこちら、はい、おー、はい、あの物理的な鍵の音に近い感じですね。なんかマウスダイヤルがあるみたいなやつですね。で抽象的な音はこちら、はい、はい、全く物理的な鍵の音とは違うんですけど、まあ、アクションのフィードバックとしては普通に機能するっていう感じですね。
はい、
次、装飾としての音ですね。これはなんかロンチ画面とかでロゴが表示されるときに音を鳴らすとかっていう感じのものです。これ多分ですね、ヒーロー音とかセレブレーションもここに入ってくると思うんですけど、ヒーロー音っていうのはあれですね、あ、セレブレーションと同じかな。ものすごいそのアプリの中で最重要なアクションをしたときに流す音とか、はい、タスクを完了したときとか注文が完了した時とか、そういう時に流すアニメーション等みたいな感じですね。
はいはい、で、流してみます。
あ、そうですね。お願いします。はい。今何が起きたんでしたっけ？
これはな、アーカイブ化したんですかね。なんかメールみたいなものをアーカイブ化すると、はいはい、鳥が飛んできて、なんかうまく全部完了したよみたいなことを示しているのかな？
なるほど、なるほど。最初の、はい、さあ、さっていうのが、
あ、そうです、そうです。はい。
メールを
動かしてて、はい。
動かしてる。
で、アーカイブ化終わると、
キラリラリンっていう感じで。
そうですね。はい。達成したよ、成功したよっていうことを、まあ、印象的に示す。はい。っていう感じですね、はい。は
い。いいですね。で、次がですね、通知の音ですね。これは、プッシュ通知とか、アラート表示とか、あと、着メロとか、はい、アラームとタイマーも、この分類に入ってますね。
はい、
で音としてはプッシュの通知はなんかポリンみたいな、はい、この辺はまあ紹介しなくてもいいか。でアラートとかもなんか同じような感じで、はい、ティコンみたいな感じですね。で、
はい、
着メロとかは普通にリリリリリンみたいな感じで、アラームがデュンデュンデュンみたいな感じですね。ちょっと声低いですけど、
まあまあいわゆる
感じで、はい、
いわゆるはまあ着信音とかアラーム音ですね。
そうですね。次がシステム音っていうのがありまして、これは例えば文字を入力するときのなんかすごい些細な音ですね。はい、
うんうんうん。
コッコッコッコッコみたいな感じのやつとか、まあこれは OS によって制御されてますっていう感じです。
はい。
で次が背景音、アンビアントサウンド。これはなんかイメージすると Windows のパソコンにログインした後に流れる音楽みたいなやつですね。
流してみましょうか。
はい。はい、こんな感じの音ですね。リスナーを体験に歓迎するためのスタートアップフローとか、
はい、
ホーム画面に付随して感情的なトーンと ユーザーの位置を UI で表現するのに使えます。はい、
なるほど。
で、色を使っちゃいけない場所なんですけど、これ、
音。
あ、ごめん。音使っちゃいけない場所。
はい。
まとめ、あれこれどこに入ったっけ？なんかメモには書いてあるんですけど、どこに書いてたか全然わかんないな。あ、ちょっとですね、あ、これもしかしたら僕が勝手にサウンドのセクション全体からまとめちゃってるかもしれないですけど、
あ、はい。
こういう時は音を使わないっていうのが、まず、プライバシーを必要とする UI。
はい。はい、
あとは、中断を要求してないユーザー。あ、ごめん。これ、めちゃくちゃ日本語にすると分かりづらい。邪魔するなっていうふうに言ってる、集中させろっていう感じの状態のユーザ
ー
ですね。
はい。
いうのと、あと、頻繁に実行されるアクションに対しては音つけないですっていうことです。
はい、はい。確かに。まあ、いろんな意味で体験を遮るような、うん、過剰な場合とかには使わない方がいいですよっていう感じ。
素晴らしい日本語ですね。はい。
はい。
さすが。じゃあ次のページ。サウンドアトリビューツ。サウンド属性ですね。
はい。
ここはもうサウンドデザイナーの方が見ればいいのかなって思ってるんですけど、どういうことが書かれてるかっていうと、その音の長さとか周波数とか音色、あとエフェクトについての解説がされてます。
はい。
で、ちょっとこうちょこちょこ NG 例みたいなのが出てくるんで、そこだけちょっとピックアップしておくと、
はいはい、
重要ではない操作音に大きな音は使わない。
はい。
まあなんかすごい本当に文字入力とかしてるときとかにいちいちピコピコピコピコとかってならないようにすると。
はい。はい、
で、大事なお知らせにミュート系の音は使わない。これミュート系の音っていうのはなんか、例えばミュートされてない音がチーンだとして、ミュートしてるやつがチンみたいな感じですね。大事なアラートを出すときには、もう少し。目立つ音にしろっていうことだと思います。で、未解決なメロディーって言っていいのかな？これちょっと音楽理論っぽいんですけど、解消するメロディーってあるじゃないですか。なんか解消されたようなメロディーと解消されないメロディーみたいなのがあると思うんですけど、なんか解消されるメロディーってのはその、あ、終わったみたいな感じのものと、なんか続きがありそうなものっていう感じのものがあると思うんですけど、続きがありそうなものは、完了アクションとかには使わない。
なるほど。はい。はい、
であとこれ NG じゃなかったんですけど、注意としては、ダイナミックスがないと奥行きが感じられないっていうのがあって、例えば、ティントゥーンって音があった時に、この最初のティンだけ音ちっちゃくして、トゥーンを大きくすると、ティントゥーンって感じで奥行きが出るらしいですよね。で、はい、それを同じ音で、ね、ティントゥーンってやると、ちょっとつまんない感じになっちゃうよっていう。
あ、ちょっとこれ流してみましょうか。
あ、そうですね、そうですね。はい。
じゃあ、いい例から。
はい、いい例から。はい。これ最初のとこがちっちゃいですね。はい。
はい。悪い例。違い分かりましたかね。
そうですね。最初の方がいいですね、やっぱり。もう一回流します？
はい。あ、じゃあもう一回流しましょう。いい例から。悪い例は。
そうですね。
はい。
シンプルですよね。ダイナミックがないと。
そ
こについては、以上ですかね。注意しておくべき点としては。
はい。はい、
で次のページいきます。サウンドコレオグラフィー、はい。日本語にすると音の振り付けって書いてあるんですけど、どっちかというと音の連携っていう表現の方が近いかなって感じしてます。
はい、
これは、そのアプリの中で使う音をに対して一貫性を持たせましょうっていうような話で、なんですけど、まず前提として、音の中の階層を意識しましょうっていう話があって、はい、音の優先順位みたいなのがあるんですよね。例えば同時に音が鳴るときに、どっちを、消して、どっちを鳴らすのかみたいな。あと、どれをどのぐらい音量下げるのかみたいなのが、コントロールできるようになってて、
はい、
一番大事なのが、ブランドサウンド、次がヒーローサウンド、3個目がアラートとか通知、4つ目がプライマリー UX サウンド、5つ目がセカンダリー UX サウンド。これ読んじゃうだけじゃ全然わかんねえな。まあそんな感じで、音の優先順位を決めておいてください、みたいな感じで。で、それ以上にちょっと面白かったのが、アプリの中でキーを合わせるって書いてあって、キーは、なるほどと思って、キーを合わせるって意味わかりますかね？
あ、僕はわかります。
わかります。
はい、音程ですよね。
そう、音程の、なんだろう。例えばメロディーがあった時に、そのメロディーが、C のスケールでなったら C のスケールで全部、
メジャースケールで合わせましょうとか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
これ音楽リテラシーある人に届けるのめちゃめちゃ難しいです、ね、あ、ない人か。
確かに確かに、そうですね。いやでもこれ音楽リテラシーがある人からすると、おお、めっちゃいいこのガイドラインって思いますよね。
うん、
確かに何かいろんなところから寄せ集めで素材を持ってきてやると多分キーがずれバラバラになっちゃうんですよね。
うん、
なんだけど
確かに、
うん、ちょっと自分で作ってるとそんなこと なくせるんで、
うんうんうん、
あ、すごいいいなと思いました。
うーん、なるほど、
はい。あとそうだ、もう一個面白かったのが、連続する音は同じ音を微妙に変えるっていう風に書かれていて、
はい、
例えばあのカードを立て続けにスワイプして削除するとかっていうアクションがあったとして、はい、その時に全く同じ音を流すと機械的になっちゃうんで、このこれどんな音だ、
シュッシュッってやつですか、うん、
シュッシュッってやつを微妙に変えたやつを連続で鳴らしてるんですね、
はい、うんうんうん。
でこれってあの打ち込みの時にも必ずやることなんですよ、これって、うんうんうん、
はい、
赤松君打ち込みやって
た、グルーブみたいなとこですよね。あ、やってないですけど分かりますよ、うん、なんか音楽好きなんで分かりますよ。
特にそのハイハットとか、はい、スネアとかって全く同じサンプルを2回連続で使っただけでも結構変な感じになる、うんうんうん、まあ、2回連続で気づかないけど4回連続で使うともうすげえ変なんですよ、
うんうん、めちゃめちゃ機械的でなんか気持ち悪いですよね、
うんうん、そうそうそうそう。なんだけどなんか同じマイクで同じ位置で同じ人が同じように叩いたやつでも微妙に音が変わるんで、それを順番に並べるだけですごい自然になるんですよね。
自然になりますね。
不思議ですよね。
ちょっとじゃあ流しましょう。
あ、そうですね。そうですね。これ微妙に音違いますよね。うん。
もう一回流します。ちょっとずつこう音が下がっていってますよね、
うんうん、そうそうそう、これが、あ、 UI にもこういう細かいことしてくれてるんだっていうのが感動でした
ですね。これそうちゃんとなんかパターンを違うプログラミングをしてるっていうところがさらにも感動ですよね。
感動ですね。やばいですねこれは。
これはやばいですね、
はい、っていうのでは
い今日一番二人がテンション上がってます
が。そうですね。そうですね。次、ミキシングサウンドっていうところは、まあ、さっきの最初の話に書いてあった、どのサウンドを優先すべきかっていう話で、うん、なんか例として、なんかやってる最中に電話かかってきた時だっけ？ちょっと待って。あ、そうそう。なんか、BGM が流れてる時に、電話がかかってきた時に、その BGM が音量がビューって下がって、電話のリングトーンが大きく流れるっていうような音量の減少みたいなのがあって、そういうふうに優先順位決めましょうみたいな話ですね。
これもちょっと流しましょうか。
あ、そうですね。
はい、みたいな。
確かにこうなってますよね、
はい、うん、こうなってますね。
なってるなってる。あとは、最後の方に、ファイル形式について書いてるんですけど、ここでちょっと注意しないといけないのが、ファイルを圧縮しすぎて、なんかノイズとか入るレベルまではやらないでくださいっていうふうに書いてますね。はい。で、次のページ。サウンドリソース。
はい。
これはもう一瞬で終わるページなんですけど、音のサウンドをダウンロードできるアセットがありますので、使いたかったら使ってくださいみたいな感じですね。
は
い、次、アイコン。アイコノグラフィーって書いてます、はい。何気に結構でも時間経ってますね。もう1時間経ちましたか。大丈夫かな？行っちゃっていいですか？バッと行きます。
あと、アイコン、シェイプ、モーション、うん、インタラクション、コミュニケーション。
はい。まあまあありますね。
はい。
どうします？今日ここしましょうか。
そうしましょうか。
うん。今日ここで区切ろう。
はい。
やっぱ、無理でしたわ。一回で行くのは。
いや、しょうがないです。ちょっと、音が楽しすぎちゃった。
そうですね。
はい。じゃあまあ、そうです。まあ、でも、聞いてる側も、なんか、今回は楽しめるコンテンツだったんじゃないですか。
う
ん、
そうだね、そうだね。うん。
はい。
ポッドキャストにすげえ向いてたね。
向いてましたね。はい。まさかの。
確かに。よし、じゃあ、
はい。
今日の一押しやりますか。
今日の一押しはですね、
はい、 僕の今日の一押しは、はい、K-POP アイドルですね。
ほうほうほう。
TWICE ってご存知ですよ
ね。はいはいはいはい。
TWICE にですね、ちょっとハマってまして。
なんでですか？
僕アイドルとか全然興味ないですけど、全然興味ないって言いつつも、ももクロとかは割と好きだったんですけど。
はい。
AKB とかはその辺は全然聞けないんですよね。ちょっとどうしても。なんですけど、K-POP のアイドルは、
はい、
日本のアイドルと全然違うんですよ。
うん、
なんかまずロリコンっぽくないんですよね全然。
うん、
でしかもめっちゃ曲もかっこいいしダンスもめっちゃうまいですよ。なんか全てにおいてレベル高くて PV とかもめっちゃかっこいいし
レベル高いですよね。はい、
もう普通にクリエイティビティ刺激されまくりですね。
はい、
でうちの娘が今1歳8ヶ月ぐらいなんですけど、はい、TWICE に激ハマりしてまして。
おお
ずーっと家で流してるんですよ。もうギャン泣きしてる時も TWICE 流せばとにかく大丈夫なんですよね。
かわいい。
でもうその影響でうち の、まあ、自分たち親も TWICE をもう四六時中聞く羽目になってるんですけど、
はい、
でもなかなか僕は飽きずに、普通になんかあの普段リビングから聞こえてくるぐらいで、なんつあとはまあご飯食べながら流してる時もあるんで、うち、親がご飯食べてる時に子供が見る寄ってこないようにトワイス流したりするんで、
はい、
でまあ家にいると絶対にまあそのうち 2,3 時間はトワイス流れてるイメージなんですよ。なんですけどで電車移動中とかに音楽聞くじゃないですか、
はい、
でその時に何聞こうかなって思って探す時になんか、
はい、
無性にこんだけ聞いてるのにまだトワイス聞きたくなっちゃうんですよね。
めっちゃ中毒性ありますね。
そう。で、なんか、あ、自分はあくまで娘の影響で TWICE を聴いてるだけで、TWICE を本当に好きになったわけじゃないっていうふうに自分に言い聞かせて、なんかそこで、Spotify で TWICE を選べない、基本なんか選びたくないんですけど、なんかついこの間普通に聴いちゃいましたね、TWICE を。わざわざ。一人の自分のために。
いや、いいじゃないですか。
でもめっちゃいいっすよ。
なんか、
かっこいい。
他の、
はい、
その韓国のアイドル、のグループ他にもあるじゃないですか。
あるある。
他じゃなくてなんか TWICE が娘さんがハマってる、はい、理由じゃないですが、なんかそういうのはあるんですか。
いや他も結構好きなんですよ。でも TWICE が一番曲がいいのかな。あとはあの振り付けがめっちゃいい。
あ、じゃあもう PV 流してるみたいな感じな
の。ずっと PV 流してますテレビで。
ああなるほど。あ、じゃあそれは視覚、うん、音だけじゃなくて視覚的な要素もあって。
あ、そうそう、視覚的な要素かなりあって、ほぼあのまあ1歳8ヶ月なんで、あんまりできる動作は少ないですけど、ほぼ完コピしてますね踊りを。なんかあの踊ってるシーンじゃなくて顔のアップになったり、なんかちょっと別の B ロールみたいなシーンあるじゃないですか。あの遊んでるシーンとかなんかワイワイしてるシーンとかあると思うんですけど、
はい、
なんか座って黄昏れてるシーンとか、そういうのも全部完コピして真似するんですよ、はいはい。面白いですよ。
あ、面白いですね。
あ、でもなんかもう PV が全部めっちゃクオリティ高いから、
はい、
あの日本の PV でなんかそんなクオリティ高いの探すの結構大変なんですけど、うん、韓国の PV は全部クオリティ高い感じしますね。まあ、少なくともその有名なところは。
YouTube で見れます。
YouTube で見れますね。
おすすめの曲はあります。
曲で言うとブレイクスルーが一番好きなんですけど。
あ、そっか。じゃあ PV 込みで言うと、
PV 込みで言うとフィールスペシャルかな。トワイスのフィールスペシャル。
おお、わ、はい、かりました。じゃあこれはぜひツイッターでも配信しましょう。
そうですね。
はい。
待って。あとファンシーも良かったような気がするんだけど、うん、ファンシーも良かったですね。まあ全部いいっすよ、基本。
わかりました。
はい。
ちょっとじゃあ見てみます。
見てみてください。
はい。
じゃあ松君の。
僕の方。一つは、
はい、
ちょうどあの、今朝の、これ LINE ニュースで出てきてるんで、はい、見られてる方も多いかなと思うんですけど、うん、過去10年間の世界のアプリダウンロード数及び売上トップ10が発表されたよ、みたいな。
見てないですね、僕。
のがありまして、
はい、
2010年から2019年のアプリダウンロード数トップ10っていうのが出てます。はい、これをじゃあ、第10位からいきますね。
はい。
まず、ダウンロード数のトップ10。
はい。
第10位、ツイッター。第9位、YouTube。
おぉ。
第8位、 UC ブラウザ、アリババのブラウザですね。
へえ、すごいな。
第7位、TikTok。
YouTube より多いな。
第6位、Skype。
おお。
第5位、Snapchat。
おお。マジ
か。第4位、Instagram。
やべえ、はい。
第3位、
はい、
WhatsApp。WhatsApp。
WhatsApp。うん、うん、そうか、
メッセンジャー。
はい。
はい。第2位、Facebook メッセンジャー。
はい。
で、第1位は、Facebook ですね。
そうですね。Facebook1 位、2位取ってるんだ。
なんで、WhatsApp も Facebook ですし、Instagram も Facebook なんで。
1位から4位全部そうじゃん。
はい。1位から4位まで Facebook 独占ですね。
やべえな。はい。
意外と、意外だったのが、
はい、
Amazon とかが入ってきてないことですかね。
ああ、確かにね。Amazon 確かに、でも、あんまりアプリ訴求強くないもんね。
そうですね。あと、ま、Google 系のアプリも入ってきてないですね。
ああ、確かに。
あ、YouTube ぐらいかな？
ああ、YouTube 確かにそうだね。
はい。
うん。UC ブラザーが YouTube 以上にいけてるってすごいね。
そうですね、確かに。
知らないんだけど。
まあ、これはどうなんですかね。まあ、それだけやっぱ熱狂的な中国側の、なんていうんですか、その、パーソナライズされたというか、
うんうんうん、
ローカライズされたものがあるんじゃないですか。
そうだね。
まあ、パイはめちゃめちゃ大きいですし。
確かにね。中国のユーザーは基本、ブラザーは UC ブラザーを使うっていうことが。
なんじゃないですかね。
うん。なるほど。
なんか情報統制とか、どうなんですかね。ちょっとこの辺センシティブだから、あんまり言っていいのかどうかわかんないですけど。
なんでもいいんですか。
なんか向こう行くと、はい、Google のマップが見れなくなるとか、そういう話聞きますよね。
うん、聞く聞く。
うん。
そうだね。
なんでまあそういう意味でも、中国に旅行した人とかがそれを落として使ったりしてるっていうのもあるかもしれないですね。
ほうほうほうほう。なるほど。確かに。うん、そっかそっか。そういうことになると余計ユーザーが増えるね。
そうですね。で、
はい、
これはダウンロード数だったんですけど、もう一個売り上げトップ10もありまして、
はい。
2010年から19年の売り上げトップ10も言います。
はい。
はい。はい、第10位は、これなんて読むんだろう。Quai、Quai、Quai。ベイジンQuaiっていうとこの、なんだ、快適の快に手って書くんですけど、
はい、
多分中国のなんかサービスなんじゃないかなと思います。
ね、
ちょっと調べてみましょう。せっかくなんで、はい。短編動画メーカー。
ああ、なるほど。TikTok 的な感じなのかな。
ああ、口パクアプリですって。あ、そうみたいですね。TikTok 系ですね。のベイジンなんで、まあ、
はい、
あれですかね。あの、中国版ですかね。
はい。
が10位。9位が HBO Now。
はい、ああ、HBO。はい。
なんだこれ。あ、知ってます？
あ、これは Netflix みたいなやつじゃないかな。
ああ、そうなんですね。HBO Now。はい。で、第8位が YouTube。
はい。
第7位が Spotify。
ほうほうほう。
第6位が、これ、IQII、Baidu のなんかアプリですね。
はい、なんだろうね、これ。
で、第5位が、あ、そうですね、一応、調べます
と。IQII。
はい。
Netflix 的なやつっぽいね、これも。
あー、ぽいですね。
ビデオコンテンツだね。あ、
そうですね。あ、動画共有サイトらしいです。
共有サイト？
あ、YouTube 的な感じですかね、
うん、YouTube 的な感じっぽいね。
YouTube っぽいやつです。
うんうんうん。
で、第5位が LINE。
え、すごい、すごくない？つまり YouTube 抜いてんじゃんね、それ。
そうですね、YouTube より上ですね。
あ、でも売上だから、有料課金が結構、
ね。はい、あ、そうかもしれないですね、うん、はい。第5位、LINE。第4位が、テンセントビデオ。
はい。
第3位が、パンドラ。
はい。
これも動画系ですよね、確か。
パンドラ音楽じゃないっけ？
あ、音楽でしたっけ？
あの、そう、Spotify が出る前に流行ってた。なんかいろんな面白いツールがあった。なんか、なんだっけ。確かパンドラで。
TV ってやつもありますね。
あ、そうなんだ。知らなかった。
あ、でもミュージック、あ、ミュージックですね。本当だ。多分そっちな気がします。
そんな感じがするね。
で、第2位が Tinder。
おぉ、Tinder か。まあ、
すごい。で、流行る第1位は、
はい、
Netflix です。
Netflix、みんな入ってますもんね。
はい。まあ。
なるほど。
というやつで。で、両方入ってるのは、YouTube、
はい。はい。
だけですかね。
うん。 売り上げのランキングに LINE が入ってるってすごくないですか。これ世界ですよね。
世界ですね。
え、LINE って売り上げってスタンプ？
ああ、なるほど。そうかもしれないですね。
1個すごい安いのに。
確かに。
あ、でも月に買う個数としてはあれかな。でもサブスクリプションじゃないのに、それでいけるってめっちゃすごいですね。
すごいですね。まあ、それだけネイティブユーザーが多いってことなんですかね。
え、でも LINE って日本が一番ユーザー多いんだよね。
日本が一番多いんじゃないですかね。
中国とか、
あ、でももともと LINE って韓国の企業でしたっけ？
あ、そう、もともとあのネイバーだよね。
あ、はい、そうですよね。なんでその辺は強いのかもしれないですね。あの台湾とかでも LINE 使えるとか言ってた気がします。
あ、そうなんだ。
はい。あ、 LINE の売り上げの多くは広告事業っぽいですよ。
ああ、広告か。
いわゆる企業アカウントとか、
はいはいはい、
それっぽいですね。
確かにね。それ高いんだもんね、めちゃくちゃ。
あれめっちゃ高いっすね。
うん。
あれめっちゃ高いんすよ。
そうだ、だからだわ。
だからですね。
単価が高くて、めっちゃ稼いでる。
うん。だからどちらかっていうと、その、2C じゃなくて、2B 側の課金モデルというか、がしっかりしてるって感じですか。
でもさ、それがさ、他のこういうメッセンジャーサービスでは全然やられてなくて、売り上げが Spotify に浮いてるってやばくない？
本当ですね。いやー、すごいですね。
すごい。
だから 2C からも 2B からも課金してもらえるような、割とこう盤石なプラットフォーム体制ができてるってことでしょうね。まあ、そりゃソフトバンクも買収したくなるわっていう。
確かに。Spotify はもう全世界的に使われてるじゃないですか。
まあ、はい。
YouTube も。LINE は結構エリア限られてるのに限られてる。すごいな。Tinder、そうですね。だって、あとその、中国がやっぱり異常ですね。中国のポテンシャルが。
中国のポテンシャル異常ですね、これ。これ、今まだ中国国内に留まってるものも多いと思いますけど、
うん、
そのメインが、うん。これがこう、グローバル進出しだしたらもう、一発で食われますね。
一発で食われるね。やばいな。はい、すごいわ。中国語勉強しないとやばい。
そうですね。本当に。先ほどのあの、文字の、タイプのところにも中国語とかありましたけど。
はい、あったあった、うん。
あれちゃんと見ないとダメです。
ちゃんと見ないとダメだね。結構中国って、割と情報発信結構いっぱいしてますし、中国人しか見れないやつも多いけど、なんかデザインについてのところも結構高度な議論がされてるらしいですよ、もうすでに。
いや、そうでしょうね。はい。
面白いな。
というお話でした。
いい一押しでした。
はい、
じゃあ
という感じで、はい、
ね、
本日はマテリアルデザインのパート2ということで、次回残りの3つ、
シェイプ、モーション、インタラクション、コミュニケーション、4つですね。
はい、あ、4つですね、はい、はい、についてパート3お送りしたいと思いますので、
はい、そうですね、
ぜひ次回も聞いてください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ではでは、
では、
お疲れ様でーす。
はい、お疲れ様でーす。